では賛美を持って礼拝を始めましょう。雨を降りすときを賛美いたします。ラララララララララララララララ雨を降り注ぎ恵みたもうと神は愛をもって誓いたまえり夕立のごと雨つめぐみをイエスよ今ここに注ぎたまえや。それでは一言祈ります。ハレルヤ天皇お父様、ありがとうございます。今日も私たちをあなたの真理のうちに歩ませてください。御言葉を持って、御言葉の糧を持って今日も一日を始めることができますように。主が私たちを真理に導き入れてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。はい、今日のディボーションの箇所は、第一コリント12章の1から11節です。では、お読みいたします。さて、兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方に、ぜひ次のことを知っていただきたいのです。ご承知のように、あなた方が異教徒であった時には、どう導かれたとしても、惹かれていったところは、物を言わない偶像のところでした。ですから、私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよとは言わず、また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主です、ということはできません。さて、御霊にはいろいろな種類がありますが、賜物にはいろいろな種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろな種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろな種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし、皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし、同一の御霊がこれらのすべてのことをなさるのであって、御心のままに、おのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。アーメン。はい。それでは、今日の箇所をまとめてみたいと思います。最初の箇所では、聖霊によるのでなければ、イエスは主ですということはできないと書かれています。さらに、一人一人に与えられている賜物について、それらがすべて同じ御霊によってなされていく。同じ主によってなされるものであることが書かれています。それでは、主の御声を最初に黙想していきましょう。はい、それでは、いかがでしょうか。できた方からお願いいたします。
はい、全体を通して、特に2節のところで、異教と偶像ということをわざわざ、頭の賜物の解説をするときに入れたのは、本当にこのコリント教会に賜物は豊かであったということは、1章6節でわかるわけですけれど、そういう中で秩序が乱れ、そして皆が高慢になって、それぞれの働きを認めていなかったからだなと。だからわざわざ、あなた方は異教徒だったでしょう。また偶像礼拝者だったでしょうということをわざわざここで パウロは入れてるんだなと。そして大切なことは、その教会にあったメッセージをしなければいけないというローマ人への手紙においては、御霊の賜物が教えとか予言とか奉仕とか分け与えるとか、そういう種類の動機の賜物だったわけですけれど、6節にあるように、この働きという御霊の現れが中心の教会には、それを整理し、そして秩序立てて話す必要があったということをこことして教えられ、特にこの同一の御霊が全てのことをなさるのであって、人と比較してはいけない、全て11節にあるように御心のままに与えられたプレゼントに過ぎない、ギフトに過ぎない、へりくだれというメッセージだというふうに教えられました。ちょっと長くなりました。以上です。
はい、私は11節のところで、しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです、というところから、まあ、本当に御霊によって一つとなり、御霊からいただくその賜物、分け与えられたものというのを私たちも分け与えていかなくてはいけないなと思いました。なんかこうすごくつながっていて、互いに使い合うということがすごく大切だなと思ったのと、賜物を持っているのにお願いされたことをやらないというのは罪だなと思いました。そのところに目が止まりました。以上です。
私はまず7節において、この聖霊の賜物が皆の益となるために与えられているということを思いました。同じこの聖霊によって、これらが個人というか自分自身のためではなくて、教会また生徒たちを立て上げるために与えられているものだということを思いました。また11節で、同一の御霊がこれをなさるということで、ちょっと趣旨は違いますけれど、やはり何をするにしても御霊に満たされていなければ、これらのどんな働きもすることができないということを、このように御霊に満たされるときだけ、私たちはこのような賜物を発揮して働くことができるということを思わされました。以上です。はい、それでは続いて神様がどういう方か、模範となること、また戒め、教訓、示される罪などがないか、黙想していきましょう。はい、それでは時間になりましたので、分かち合いできる方はお願いいたします。
はい、全体を通して、まず聖霊様はどういう方であるか、また教訓も含めてですけれど、私たち一人一人に賜物、ギフト、ギフツを与えてくださるお方、またイエス様を主と告白できるように導いてくださる方、決してイエス様を汚すことのない、また与えてくださる賜物は教会の兄弟姉妹全体に使えるため、また皆の、つまり教会全体の益になるために与えてくださる、そしてそれは御心のままに分け与えられるものであるということです。ですから主の働きをするためには、賜物がこのように9つの賜物が与えられていて、それぞれ大切なものであるということを知ること、認めること、そしてそれで互いに使い合うことが大切であるということです。2節は勧めです。自分の賜物を誇るのではなく、過去自分が偶像礼拝者としてサタンのしもべであったことを忘れることなく、すべては主の恵みであると、いつもそのことを覚えて、決して賜物を自慢してはいけないということです。以上です。
はい、私は一節のところから教えられたこととして、賜物を軽んじてはいけないと思いました。ここでパウロがぜひ次のことを知っていただきたいと言っているように、このことはぜひ知るべきことであり、今使徒の時代に聖霊の賜物が終わったとか、そういう ことを、まあ、そういうふうにおっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、でもそうではなくて、キリストの体につながるものには、この聖霊の賜物が与えられるんだということがはっきり記されていて、またそのことをぜひとも知らなくてはいけないということを教えられました。そして避けるべきこととして、3節のところから、自分に賞賛や誉れが当たっているときには、よく自分自身のこの賜物の持ち方を吟味しないといけないと思いました。ここに3節にあるように、御霊による働きはイエスを頭とし、イエスを礼拝するものであるということ。自分に賞賛や誉れが当たっているのであれば、御霊の賜物を間違って使っている。そのことをよく心に留めて吟味しないといけないと思いました。以上です。
はい。私も本文を通して、この聖霊なる神様について、また天の父なる神様について、教えられています。特に本文から11節を通して、また全体を通して主は御心のままに、皆の益となるために御霊の現れ、賜物を生徒にお与えになる方だと教えられている。この8節から10節で、この生徒に与えられる御霊の現れ、賜物を一つ一つが書かれていますけれども、11節を見ると、しかし、それらすべてが同じ御霊であることが書かれていて、主は御心のままに、各々に聖霊の賜物を与えてくださる。同じ主ご自身の御心による働きであることを教えられています。以上です。
はい、私も特に4節から6節からですね。御霊は同じ御霊、主は同じ主、神は全ての人の中で働きなさる同じ神ですというところ。私の目にとって、全然違う働きがあったり、全然違う思いを持っているように見える方々がいたとしても、使えるべき主は、働いておられる御霊はたったお一人であるということを学ばされました。本当に同じ神様に仕えているのに、どうしてもこう思いの食い違いが起こってしまうということがありますけれども、根本的に主はお一人であるということをしっかりと大事にしていかなければならないなというふうに思わされました。以上です。
はい、私は聖霊様についてそれぞれの働きをさせるために力を与えてくださるお方であるということを思いました。そして、おすすめとして、自分がキリストの体の中で与えられている賜物を働かせなくてはならないということを思いました。また、これも全体ですけども、やはり聖霊様を通してそれぞれに与えられた賜物が生かされ発揮されるということで、もしそういうふうに働いていたなら、こう分裂したりとか、またそれが何か人の害になることは絶対にないんだということを思いました。聖霊に満たされて、働くならば、これが本当に調和した体のように良い働きになるということを思わされました。以上です。それでは具体的に生活に適応する時間を持ちましょう。はい、それではそろそろ分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私はこのローマ人への手紙との12章と異なっているのは、賜物の理解というか強調すべきところが違うということでした。ローマ人への手紙は12章は動機の、ここは働きについて力の賜物が書かれているということを通して、自分が今属している教会の独自性についてメッセージで語るべきだということを教えられました。それとともに2節のところにあるように、自分が何も誇るべきものがない、そのようなところから主が引き上げてくださったことを感謝し、そしてへりくだる者に与えられる聖霊様を本当にいただきたいと、さらに御霊に満たされ続ける中で たくさんの賜物が与えられるというふうに思うので、もう一度へり下って聖霊様にさらに支配されていくように、求めていこうと思いました。以上です。
はい、私は2つ適用したんですけれども、1つは教会の中でなんかこう賜物が称賛されてしまう、まあ、そういう雰囲気が少しあるんだなということに気づかせていただきました。なんか多くの賜物を持っている人はよくって、少ししかない人はダメみたいな、なんかそういうなんとなくその間に両者の間に争いがあるのを見て、まあ賜物自身に称賛が当たって、その人の自身に称賛が当たってしまっているんだなということが分かったので、本当にその賜物を用いて神様に仕えているんだ、神様を礼拝するものなんだということを、まあ、みんなで確認していく必要があるなということを思わされました。そしてもう一つは、自分自身にとって賜物を豊かにたくさん用いて、余すところなく用いて主を礼拝していこうと思いました。ちょっと体調が悪いと少しこう変わってもらおうという気持ちがどうしても出てきてしまうんですけれども、私に本当に主が与えてくださっている賜物を感謝して、こういう時にこそ賜物を持って主に仕えていくべきなんだなと、まあ、今日はそのように主が語ってくださっているのかなというふうに思いました。十分祈って働きに備えていこうと思います。以上です。
はい。今日私は、主が私たちにくださった御霊を通して、その働きのために現れてくださるということを教えられています。今日も出ていく現場があるんですけれども、聖霊様に満たされて、止めてから現場に臨みたいと思いました。
はい。私もですね、本当にいろいろな働きがある中で、自分が賜物を用いてやるべきことが何なのかということをもう少ししっかりと整理していかなければならないなと思いました。本当にどうしてもやらなきゃいけないこととかやるべきことがものすごいたくさんある中で、でも本当に自分に与えられている賜物が何で、何をやることが主から求められているのか、一度整理してしっかり考えていかないといけないなと今日は思わされました。以上です。
はい。私は、このまず聖霊に満たされて働きをすべきだということが思わされました。もしそれが神の働きであるならば、必ず聖霊様が伴っておられる。そして、まあ、自分自身が何かしようと思う前に、まず聖霊様に満たされて、そしてその働きをしていかなければ、本当にこの教会を立て上げたり人を立て上げたり、益になるための働きができないんだなということを思わされました。今日もいくつか星があるんですけれど、まず自分自身が聖霊に満たされて、特に今示される方法を通して聖霊に満たされていきたいなということを思いました。以上です。はい。それでは一言祈ります。天の父様、感謝します。私たちに聖霊様を通してこのような賜物をお一人お一人にくださっていることを感謝します。今日も主よ、それを用いて、あなたの教会を立て上げていくことができるように、どうか一人一人に満たしを与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アメン。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。 ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。